ないっしょ。
そんなことないっしょ、第173回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
のりこさん、ちょっと僕の悩みを聞いてもらっていいですか。
はい、どうぞ。
オープニングから大変申し訳ないんですが、
はい、
もうあと1ヶ月ぐらいで我が家には重大な問題が発生するんですよ。
どういった問題ですか。
それまでにこの問題を解決しなければいけない。
はい、
のりこさんとリスナーの皆様に僕のこの悩みを聞いていただいて、
はい、
どうにかね、お正月までには解決したいんです。
はい、じゃあ悩みを、
あのね、
はい、
もうね1年ぐらい経つかな、あのうちねガスコンロを新しいのにしたんですよ。
ええ、
最新のやつ、
はい、
ね、ちょっといいやつにしたんですよ。でね、はい、最近のねガスコンロってすごくてね、
ええ、
あのお鍋がすごく熱くなりすぎた時に温度のセンサーがきちっとついてて、はい、勝手に弱火にしてくれたりするんですよ。
今そんな最新のものが、
うん、結構普通についてるよ。
あ、それはすいません、知りませんでした。で、あの私の古いんだと思います。
3つあって、
ええ、
このガス鍋を乗せるところが3つあって、
3口コンロですかね。
でこれがね、3つともうちのはすごい高級機種だから、
はい、
ね、え、3つともこの温度のセンサーがついてる、すごいいいやつなのね。
はい、
でね、これが大問題でね、あのね、お正月になるとね、
はい、
お餅を焼くじゃないですか、ね、お餅を焼きたいんですね、我が家も。
はい、ね、焼きたいですね。
去年というか今年の正月か、今年の正月からお餅が焼けないんですよ。この、ね、ちょっと高めの、今まで過去に使ってたものよりもちょっといいコンロにしてからお餅が焼けなくなっちゃったんですよ。
それはなぜですか。
どういうことかというと、
はい、
ほら網があるじゃん、お餅を焼くための網が、
はい、
ね、それをコンロに乗せますよ、
はい、
ね、火をつけますよ、
はい、
ね、この網が熱くなってきますよ、そこにお餅を乗せて焼くじゃないですか、ね、コンロ君頭がいいから、
あ、
ね、ちょっと網が熱くなりすぎてます、弱火にします、弱火にしちゃうのね、勝手にね。危険です、危険です、熱すぎて危険ですつって、だけどその弱火ではお餅はぷくっとはいかないの。
うん、
僕はあのどちらかというとちょっと焦げた感じのお餅が好きだから、
うん、
焦がしたいんだけど、あのコンロ君が頭良すぎて焦がしてくれない。
あら、じゃちょっとそれだけは残念な。
そうそう、で、ね、ちょっとね安めのコンロにすると、この例えば3つあるうちの1つだけ温度センサーがついてますよとかさ、あとのやつは温度センサーついてないですよとかっていうのあるの。だけどなんかね、気張って3つとも温度センサーついてるのにしちゃったから餅が焼けない。
あ、でもそう、お餅の時以外を考えたらすごく安全
ですよね。安全なんだから、すご
い、
あのお鍋をかけっぱなしにしててもね、吹きこぼれがしないとかね、
うん、
すごい便利なんだよ。
じゃあちょっとお正月の一定期間だけ、
いや
ちょっと我慢。
違う、お正月ね、でも1年の最初ですよ、ね、お餅を食べて、ね、はい、元気になりましょうなわけです。1年元気に過ごしましょうなわけです。
はい、
ここからもうダメだ、
トーンダウンですね。
もうダメです、もうお餅をどうしても焼きたいわけですよ。いうことでね、
はい、
多分ねリスナーさんの中にね、
ええ、
同じようなコンロ使ってる人っていると思うんですよ。
はい、
ね、上流階級の人がね、上流階級の人は、は
い、ちょっと吹き出しそうになりました。
ガスコンロも使ってないか。
IH
とかか。ね、IH とかだとほら、それこそほらお餅焼けないじゃん。んでね、一つ考えたの、一つは、
うん、
あのトースターあるじゃん。
はい、
あれで焼けばいいじゃんと。
それもいいアイデアだし、
ね、いいアイデアでしょ。それで焼くんだよ。またね、うちのね、うん、このねトースターも、ね、頭良くてね。ある程度温度が上がるとね止まっちゃうんだよね。危険です、危険ですっつって止まっちゃうんだよ。
そしたらあれいかがですか、あの一口しかついてないそのガスコンロ、あの もよく外とかで、
あのカセット
コンロ、そうカセットコンロ、
あれで焼いてます。とりあえずは今年の今年のお正月は仕方がないから餅焼くたんびにそれ出してきて、焼いたんだけど、
そしたらプクーとした美味しい、
プクーとした美味しいのは焼けるんだけど、でもそうじゃない、僕はこの新しく買ったいいこのね、コンロで焼きたいの。
でも焼けないんですよね。
だから何かあると思うんだよ。で一応ねあるんだよ、うん、あのボタンがあって、なんだろうな、あの要は火力をそう簡単には弱めませんボタンみたいなのがあるんだよ、はい、要は炒め物、火力を強くして炒めたいですっていう時に使うボタンがある。これを長押ししとくとそう簡単には弱火にならないんだけど、このねあの網の熱くなるのがやっぱ強いんだろうね。
あ、そのボタンもいまいち
全然効かない、ダメなということで、リスナーの方でね、はい、同じ悩みを持ってる方、いい方法を思いついた方とかね、
はい、
ぜひあのメールいただければなと、
そうですね、
思う次第でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、ノイドさんね、今週は先週さ、はい、エンディング最後でさ、あのいつもイカオヤジのテーマを最後エンディング流してるじゃない、
はい、
先週ちょっと違う曲を流したじゃない、結構ね反応がありまして、たくさんお便りいただいてました、
はい、
これはまたちょっとエンディングでご紹介したいと思いますんで、
はい、
それはちょっと置いときまして、まあ、それ以外にもたくさんお便りいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
ということでございましてですね、オープニングの最後はですね、いつものようにのりこさんによります、はい、お便りをいただいた方のお名前を大切に読むコーナーでございます。では、はい、のりこさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組はバロンさん、天然魔法少女風合成化合物毒劇物指定さん、札幌マーシーさん、カズママさん、滝川家さん、なべさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でございまして、
はい、
のりこさんね、
この
間ラーメン屋さん行ってきたんですよ。
はい、
ね、でラーメン屋さんにね、すごい元気なアルバイトの女性がいましてね、もうまあ元気なんですよ、とにかく元気なんですよ。
いらっしゃいませって大きい声、そ
う
そ
う
そ
う、元気に、もうね何人かバイトの女性がいたんだけど、その中で一番元気よく挨拶をしてる小林さんっていう女性がいましてね、
もう名前まで
そうそうそう、ちょっと見ちゃった、名札見ちゃった、小林さんっていう名前です
、はい、
すごいあの、ね、明るくていい、すっごい いいバイトだなという感じの子がいたんだけどね、
はい、
その小林さんがね、
はい、
元気が余りすぎてるのかな、よくわかんないんだけど、
はい、
あのまあ、ピンポンって押したら、まあ、その小林さんが注文取り来てくれたのね、でほらあの、まあ、家族で行ったからさ、何々と何々とって注文するでしょ、で僕の注文は小林さん聞いてくれたの、
はい、
で、で娘が何とかセットっていうのにねお願いしようかなと思って、
はい、
注文しようかなと思ったらお客さんが一人入っていたのね、
はい、
でもね小林さんね、いらっしゃいませ、お席の席どうぞって言うのね、
はい、
あ、そっちに声かけちゃうんだ、今こっちの注文しねん聞かないんだって思って、
あ、
それを待って、そのご挨拶待った後にじゃあ娘のお願いして、
はい、
わかりました、で今度じゃあ嫁さんじゃ何するのなんて、
はい、
じゃあまた誰かどっかでピンポンと押すんだよね、したらね、いっぱい他にいるんだよバイトの人、ね、手空いてる人もいるんだよ、いっぱいだけど小林さんは少々お待ちくださいませってでかい声で言うのね、
はい、
でこっちの注文がまた中断するのよ。
ああ、
ちょっとね小林さん違うんじゃない、そこ違うんじゃないって思ってね、
あ、もしかしたらその他のバイトさんの声がちょっと小さめで、その来たお客様にいらっしゃいますが聞こえないっていう 可能性があったから言っちゃったとか。
いやいやいや、そういう問題じゃないでしょ。だってこ僕の注文を受けて僕の注文取り来てるときは他のお客さんが入ってこようが他の人が呼ぼうが他にバイトさんいるんだから、その人たちに任せてこっちの注文を受けるのを集中してもらわないと、
はい、
すっごいあの元気で明るくていい、ね、女性なのよ、
はい
ね、僕があのお店の店長だったらちょっと雇ってもいいかなって思うぐらいよく動くし、だから気は利くんだよ、いっぱいいろんなところに目は行くの、だけど目の前にいる注文しようとしてる僕らにはあまり集中してもらえないっていう小林さん、どう思います？
それはあの1回だけの出来事ですか？
だから2回ぐらいあったの、注文3人の注文取る間に2回ぐらいあったんだよ。
あ、それは2回3回そのラーメン屋さんに行った。
あれ、ね、何そのラーメン屋さんに、
はい、
小林さんに1回しか会ったことないよ。
あ、じゃあたまたまだったかもしれないですよね。
どういうこと？たまたま小林さんがそのお店に来たいたの。
そうです。たまたまその竹内さんのお家の、うん、あの注文をちょっと中断してし
まった。何、僕たちに何か恨みでもあったの？小林さんは普段は小林さんそういうことしないの？
しないのかもしれない。
ないそれはちょっと、むしろちょっと嫌だな。普段からしててほしいの。他のお客さんにも平等になんか中断してほしいよね。
あ、
むしろ僕らが入っていった時に違う人の注文取ってた時に、ちゃんと僕らにも声かけてほしいよね、小林さんにはね。
なるほどですね、
うん、ちょっとどう思いますか小林さん。それやっぱり集中するべきだよね。合ってるよ、ね、僕の意見は合ってるよね。
合ってます。
合ってるよね。小林さんは元気が良すぎるだけなんだよね。いろんな
気が言って、気配りして、
そういろんなことに気配りしすぎで、目の前にいるものが見えてない感じなんだよね、きっとね。
あ、やっぱこう、やっぱそうですね、いろんなものが見えすぎてしまって、うん、気になってしょうがない性格なのかもしれない。しょうがない性格
なんだ。僕だったらちゃんと小林さんがね、アルバイトでね、例えば募集できたら、まあ、当然採用ですよ、はい、明るくて元気ないい。
うん、
ただきちっと接客するときには目の前のお客さんに集中しなさいと。その時は挨拶しなくていいから。なんだったらね、その僕の注文を受けているときに、
はい、
もしお店の電話が鳴ったら電話取りに行っちゃうかもしれないよ、小林さん、あの勢いだと。
あ、でもそれは時々あります。
ないよ。
いやあの誰も手が空いてない時とかは、誰かがやってない時
手空いてない時はない。注文の途中で電話取りに行っちゃうの？アルバイトの人。そうないじゃん。電話は出なくてもしょうがない時もあるわけだ。出らんない時も。
でも電話かけてきた人は、あれ今日休みかなって、そこで お客さんが来ないっていうロスも考えてしまうと、うん
その前に
少々お待ちください、すいませんって言って
注文の途中で電話取りちゃったらこっちが帰っちゃうよ。悪いけど、
そこでちょっと待ってもらえるかどうか、電話がかかってるのを気になってる小林さんも気遣ってあげられるかどうか。
そんなダメ、小林さんをそんな悪く言っちゃダメ。
私は悪く言ってないですよ。
さんダメ、小林さんかわいそうだ、元気でいい子なんだから、そういう悪いこと言わないの。
いやいや、なんか話が逆になって
次の話題いきます。
はい、
これ言いたかっただけの、小林さんがちょっと面白かったの。何度も中断、あ、そっち声かけんだと思ってさ。
そんなにたくさんあったんですね。じゃあ
そうだ、2回だから2回ぐらい、僕らの3人の注文取る間に2回ぐらい中断されたんだよ。
まあ、2回がなんか、
あれここ普通いらっしゃいませ言わなくていい時だよねって思いながらね、ちょっと面白かった、ちょっと言いたかったね、はい、いうことで、
はい、
次の話題いきますよ、
はい、
ね、コンビニのトイレについて話していいですか？
はい、どうぞ。
もうね、この番組でね、あのコンビニのトイレの話題何度したことか。
はい、
あ、ちなみにのりこさんってコンビニでトイレ使うタイプですか？借りることってありますか？
ありますね。
で、あのこれね、いろんな人と何人かとこの番組内で話してて、
はい、
僕何回か聞いたことあるんだけど、他の人にもね、
はい、
コンビニでトイレを借りた時に、
はい、
何も買わずにその店を出ることってできるタイプ？
いや、気になりますね、それは。
気になる。
なんか買います。
なんか買う、
はい。
でね、あのね、中にはね、
はい、
平気で何も買わずに出れる人っているのよ。
はい、
僕の会社の後輩がそうなんだけどさ、普通にコンビニにちょっとトイレ行きたいからコンビニ泊まっていいですかって、いいよって泊まって、
はい、
でトイレ入りってそのまま何も買わずに帰ってくるのね。
はい、
すっげえこいつ でかいなと思って、
はあ、
で僕は、うん、ほらコンビニでトイレを貸してるっていうのはこれ、うん、ついでに何買い物のついでに使ってくださいとか、
はい、
使ったついでに何か買ってってくださいっていう意味で当然ね開放してるわけでしょ、うんうん、トイレって。それを考えるとやっぱりなんかさ、コーヒー1本でもさ、ガム1個でもさ、はい、買ってさ出ないと悪いかなって思って僕なんか買っちゃうのね、まあ、思うツボなんだろうけど、でも買わないです出ちゃう人がいいのよ。
毎回ですかそれ。
毎回だからトイレもう本当に、まあ、その時にねだからなんか飲みたいなとかなんか食べたいなっては当然それ買うんだろうけど、特にここでトイレだけ行きたいっていう時に平気でトイレ借りてそのままあざーす。いやそのすごいのが、
はい、
必ず店員に声かけるトイレ借りまーすっつって入るの。
はい、
でありがとうございますって出てくるの何も買わずに。すっげえ勇気だなと思うんだけどさ、
こうなんか公衆トイレと、
そうそう、だからちょっと
勘違いしてる
んだ。公衆トイレは公衆トイレなのかもしれないけど、でもお店のね気持ちとしてはなんか買ってくださいなって。それよく僕やるとしてもこっそりなんか他のお客さんに紛れて使って紛れて出るみたいな感じだったらまださ、
まだこう罪悪感を感じてるから、
そうそうそう、普通に当然のようにトイレ借りますって入って普通に出てくる。かっこいいなと、まあ、そんな話いいんだけどさ、
はい、
ね、トイレ、ね、コンビニのトイレだけに限らず、例えばサービスエリアのトイレだったり、ね、何かなんかほら遊園地とか、
はい、
なディズニーランドみたいなところのトイレも全部その公衆トイレ、
はい、
ね、一般的に言われているようなところ全般的に僕は思うんだけどね、
はい、
男子トイレの小便器をなくしませんかっていう、
立ってす、
そうそうそうそうそうそう、
なくしたら大変じゃないんですか。
いや、トイレをなくしませんかって話ではなくて、
あ、いえ、あの機械じゃない、いや、便器、
女性のトイレと同じように全部個室にしましょうよって、
はい、あ、今この区切ってる感じだからですよね。その見えちゃうわけですよね。
違う違う、見え、別に見え男同士で見られても別に何とも思わないけどさそんなんじゃないけど
外から見た感じです
ではなくて、僕がね、
はい、
思うのは、
はい、
結構ね、まあ、のりこさん女性だか分からないと思うけど、
はい、
男子トイレってやっぱちょっとやっぱり人が集まるところって混むの、並ぶ時もあるの男子トイレも。だけど、
はい、
小便器はだいたい並んでないの、すぐ使える、
はい、
だけど個室はやっぱり女性トイレよりも個室少ないから並ぶことが多い、ね、でもここで並んでる人は 100% うんこじゃん、
はい
、ね、男が個室で並んでます、個室を並んでますイコールうんこしますから、ね、女性は違う、女性はどっちか分かんないでしょ。
あ、だから
大でも小でも個室でしょ、もしかし
てプライバシーの問題ってことですか。
そうそう、だからね、恥ずかしめは何なのと。
あ、
要は ね、あれ全部個室にしちゃって大でも小でも全、ね、個室に入るって、それに並んでますだったら
そんなでもないけど、僕はもう我慢、
そうそうそうだけど男子トイレで個室並んでるイコール私は今からうんこしますなわけでしょちょっと恥ずかしいなって思う、ね、
あ、なんかそれを感じるようなこと今思い出したのが、うん、私の勤めてる会社はビル5階建てなんですけれども、うん、男性が、うん、その大きい方をしたいときは、うん、別の会社のフロアにのトイレに行くんですよ。
なんでなんで、
バレるから。で結局
ちょっと待って、小学校かお前のところ
いや、それは私の会社の人だけじゃなくて他のテナントさんの人も、したあの他の階のトイレに行って、うん、あの個室を使ってるんですよね。
いやもう 何あれなの、
ん
のりこさんの勤めてる会社の人たちは、
はい、
あの男の人が個室に入るとお前うんこしてんだろっつってうんこうんこってあだ名つけられちゃったりするの。
いやそれは、いやそれはねないんですけど、うん、やっぱり例えばその会社のトップとかが個室に入ってるというと、
うん、
結局、
ね、あだ名つけられちゃううんこ部長とか言われちゃうの。
いやそれはないけど
部長くせーとか言われちゃうの。
やっぱりあのいやかもちょっと恥ずかしいと思う気持ちもあるのかもしれないですね。
あ
そういう意味で考えたら個室まああってもいいですね。
うん、だからもう、だからもう全部、
うん、
ね、小便器撤廃みんななくす、
うん、
全てにおいてね全部個室にする、
うん、
で並んでる人たちはどっちか分かりませんよ。みんなみんなだからあのおしっこしたいって顔で並んでればいいだけの話で。最近ちょっと思う。
竹内さんも気になってる方なんですか？
そこまで絶対だから恥ずかしくて並べませんぐっていう話じゃないけどね。
でもやっぱりあの個室があるほうがいいな。
でもこれはこれはちょっと嫌だよな。で、あの小便器は結構空いてるから、
ええ、
横をいっぱい人が通るんだよね。でどんどん入れ替わり立ち替わりなわけで小便器、
はい、
え個室は少ないから2つとか3つっけない、混むようなところでも、
うん、
そうするとあの並ぶんだよどうしても、
はい、
で一人一人がなんかね長いの最近みんなスマホ持ってるからかな分かんないけど一人一人がやたら長いのすごく、
あ、
うん、ごゆっくりされちゃうのね皆さんね、
はい、
ちょっとみんな個室にしようよ。したらほらなんかあれじゃん、うん、掃除も楽でしょおそらくさ。
掃除が楽。
立ってさ、それみんなちゃんと座ってしまう。だからあのあれもいや便座上げる機能もいらない。みんな便座なんかくっついちゃってていいんだよ。一体型で。だから、ね、便座とか上がるようにして立って正面できるようにしとくから汚れる飛んで汚れたりするんだ。みんなもう一体型にしときゃいいんだよ、うんうん、トイレ業界の方がいましたらねぜひ採用してください、
はい、はい、よろしくお願いします。
これからあの新たにねあのどっか遊園地作ろうとしてる人がいたら、
はい、
そこの遊園地のトイレは全部個室、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、大事ですよそういうのはね。
大事です、ね、でもこうさっき竹内さんこう大じゃなくて小の時は、うん、こう入れ替わりがこうね、
うん、
激しくこう人が行ったり来たりとおっしゃってましたけど、
どんどんどんだってもうすぐなんだもん。
あれって、うん、でも気になりません？人が後ろ自分の後ろを通るって。
いや自分の後ろどこじゃん横で。なんだったらさあれだよ、ここの列はは
い、
でずっと列が並んでるとちょっと角を曲がったところまでな並んでるとこの列はどうなの、はい、あの小の人はここを抜かしていっていいのっていう感じになるのね。
あ
どっちの並びなのって。
あ
もしかしたら小便器の方の並びなの、それともこれ小の人は抜かしていっていいの、はい、って悩む人がいるの。そうすると声かけられるみたい
な。あ
と宣言しなければ僕はうんこでございますっていうのを宣言しなければいけないんで。
はい。
これ並べますか？いや個室ですみたいな感じの会話があるのよ。そうすると
個室イコールああそっちかと。
そうそう
なるわけですね。
そうそうそう。でもそれは非常に恥ずかしいぞって話です。
ぜひトイレ業界のね。
わかんないでしょ、女の人にはわからない。
うん、あそこはちょっと
大変だけどね、女の人は女の人ですごいほら並ぶじゃん、
はい、
だからあのね本当に、あの子供がまだ今5歳で、まあ、最近はもう一人でトイレ行くけど、 まあ、ちっちゃかった頃ってやっぱりトイレ連れてかなきゃいけない、一緒に個室入ってさ、あのやっぱちょっと見ててあげなきゃいけない方、年の頃もあって、そうするとお父さんが連れていくかお母さんが連れていくかで運命変わるんだよ、子供だからギリギリまで我慢したりするじゃん、でおしっこ、ここでお父さんが連れていくべきかお母さんが連れていくべきかって意外と難しくて、
はい、
お父さん連れていくと、あの個室はすげえ並んでるし個室の数少ないから意外とも待つのよ、列が少なくても、で女子トイレの方は個室の数が多いから、はい、列ができてても意外と早く入れたりする、それによってあの何どっちで並んでいいかがね分かれ道になる、下手をしたら間に合わない、
あ
間に合わない時は一生懸命子供にアピールさせるんだよね、
はい、
まだまだまだなの、漏れちゃうよって大きな声で子供が言うと前の人はいどうぞって譲ってくれたりするすいませんとか、そ、まあそんな話いいですよ、なんかうんこの話ばっかしない、なんでそのうんこの話をするの、のりこさんは、
いやいや私は何も、
何回うんこって言ったのこの番組の中で
私は一言も言ってないと思います、
お食事をしながら聞いてる人もいるんですから、
そうですよ、この配信の時間帯何時ですか、
わかりません、ポッドキャストは何時に聞いてるかなんて知らないです、そんなのいつでも聞けるのがポッドキャストのいいところですから
もう竹内さん、
何何しょうがないっすよね、
ね、
ね、のりこさんね、
はい、
あのあれか、のりこさんテレビ見ないから分かんないか、あのね、
いや分かることがあるか、
ごきげんようって番組知ってる、
あのサイコロ振る番組です、
ね、そう、
はい、
あのあれが終わるんだって、来年、来年の3月で、
はい、
でこれ終わるのはさ、
はい、
まあしょうがないんだけど、
はい、
あのフジテレビはさ、
はい、
笑っていいともが終わったでしょ、12時にやってた笑っていいともが終わって、でこれがバイキングって、まあ、さらに視聴率の悪い番組に変わって、では
い、
その後の1時からやってるごきげんようが、そのバイキングで視聴率がさらに悪いから、そのごきげんようまでどんどん視聴率悪くなって、まあ打ち切りみたいな形になったらしいんだけど、
はい、
ね、僕がね、僕がフジテレビのこの偉い人だったら、
はい、
絶対ね、笑っていいとも終わらしたら、
はい、
その12時からごきげんようやってたよね、12時からやればよかったね、ごきげんよう、ね、したらほら固定客もいるし、要は笑っていいとも流れで見てる人がほとんどだから、それまでは、だから笑っていいとも終わらせるんだったら、ごきげんようをね12時からにすればよかったんだよ、
あ、時間を上げてね、
そうそう、なんだったらそれで1時間やれよかった
小坂井さん大変かもしれない、ね、
で生放送に戻しちゃよかったんだよ、録画だったのさ、
あ、
ね、したらほらまだね良かった気がするね、あそこでねフジテレビの運命は変わったね、
ああもうあのあと番組決まったんですとかね、その
なんかね、
家を終わった、
またワイドショーやるし、その後のあれでしょ、なんだっけ、あのドラマ枠昼ドラってやっ、
ドロドロ系ですか、
そうそうそうそうそう、あの ボタンとなんたかバラとか
有名なんかありましたね、
なんかあったでしょ、あとなんたかとかね、
はい、
ああいうもやってた枠もなくなっちゃうんだって、
へえ、
30年ぐらいやってたらしいよ、あの昼ドラの枠は、
はあ、でワイドショーになるんですか、
ワイドショーやるんだって、かもしくはなんかバイキングをもっと長くするとか、あの視聴率の悪いバイキングを1時間のやつを
2時間
2時間とかやるとか、なんかいろいろ考えてるらしい、まあ、どうなるか分かんないけどね、
まあ、
フジテレビだね、なんかね、
いい結果になるといいですね、
だけどね僕ね最近ね、
はい、
あのねテレビ僕あんまり昔に比べたらテレビ見なくなったんだけど、
はい、
最近のテレビの中で、
はい、
久しぶりにもうなんだろうな、ここ心から、
はい、
腹の底から笑えるというか、
はい、
気持ちよく笑える番組 にね久しぶりに出会ったなってのがあってね、
どういう番組ですか？
火曜日の7時かな、
はい、
やってる7時から8時からだったら 夜の、
はい、
やってる、なんだっけね、優しい人だけ解けるクイズみたいなタイトルのクイズ番組が今うっちゃんがやってる、内村さんがやってるやつがあるんだ、
はい、
これがねフジテレビなんだけど、
はい、
面白いんだよね。
優しい人だけが解けるクイズ。
そうそうそうそう。
それ気持ちが優しい人が。
そうそうそう。だからこれにはこういう優しさがあります。うん、じゃあなんでこれはこういう形なんでしょうとかさ。
ちょっと面白そうです
ね。あのねクイズです。例えば、うん、印鑑あるでしょ。
はい。
印鑑って必ずその名前の上のところに、
はい、
持つところに。ちょっと削ってあるじゃん、へこみがあるじゃん、で上が分かるように、
はい、
必ずあるでしょ。
ありますね。
実印にはあれがないんだって。
はい。
実印にはあの削ってある部分ってないんだって。でそれはなんででしょうってクイズなの。
うん、
なんでか分かる？
実印だから、うん、優しい、心が優しかったら解けるんですよね。
要は使う人のためを思ってわざとそこを目印がないんだ。
不正に使われないようにするために上がわからないようにしてるとか
ってことが思うでしょ。そういう単純に思うでしょ。あれね、はい、本当はね、
はい、
あれ要は上がわからないから一回見るじゃん、はい、どっちが上かなって自分のこの実印を、陰影のところを見るでしょ、
はい、
でこれを見る確認する間に、
はい、
要はここで一つ間が空くじゃん、
はい、
で実演を押すときっていうのはすごく大事なときだから、わざとそれを確認させて一拍置かしてこのハンコを押していいかどうかっていうのを再確認させる時間を作るためにわざと削ってないんだって。
あ、そうなんですか。
っていうようなクイズがいっぱい、やるのよ。で、うん、正解、全問正解した人が優勝なわけではないのよ。いろんな答えをみんな出すでしょ。正解は当然あるんだけど、
はい、
正解率がいい人が優勝ではなくて、はい、司会のうっちゃんが、
はい、
一番こいつ優しかったなって思った人が優勝なの。
あ、じゃあ、うっちゃん判断。
そうそうそうそう。だからね、うっちゃんのあの性格というかあのキャラクターあってこその番組なんだと思うんだけど、
うん、
でほらそういうような内容だから、もともとがそういう内容だから、
はい、
なんていうのかな、ね、嫌な気持ちにならないんだよね。
ちなみにクイズ、その出演者はどんな方が？
それはあれだよ、 見なさいよ。なんかね、恵比寿さんとか坂上忍さんとか、
はい、
なんだっけ、バナナマンの日村さんとか、
はい、
あと指原さんとか、
どちら、
AKB じゃない、
HKT の方、博多の方ですね、
はい、左遷されたね。
左遷じゃないですね。
とか、あ、その辺があれがレギュラーかな。
あ
ーが回答者で、でもまあまあまあ面白いんだよ。だから最近さ、うん、ほらやっぱりなバラエティ番組って、
うん、
なんだろうな、ちょっとほらいじめにつながるようなやつがちょっと問題になったりとかさ、
叩いたりですね、
何かを、うん、いじったりするって笑いを起こすようなのが多い中で、
うん、
うっちゃんって絶対なんだろうな、他人を貶めないというか悪く言わないキャラじゃん。
はい、
なんか褒めていく方じゃん、
うん、
何かツッコミをしてもそれがその人に絶対マイナスにならないようなツッコミをする人なんだよね、
うん、
だから悪者が誰もいないんだよね、その番組。だから要はバラエティの中でお笑いの人なんか絶対役回り的に悪者にならなきゃいけない人もいるじゃない、ね、見方によってはこいつは嫌なやつだなって思われちゃうような、
うん、
その自分たちの中ではちゃんと役割があってプロのお笑いとしてやってるのに、
はい、
なんか悪く思われちゃうような損するような役の周りの人っているじゃん絶対、
はい、
だけどその番組はないんだよね。 げえ面白いな。
見てみよう。
それは絶対フジテレビの多分今放送してる番組の中で一番面白いんじゃないかな。
火曜日です ね、うん、
ね
東京では、
すごく、あ、東京では火曜日です。あれ、のりこさんのところではあれですか、1週間に1回1週間に1回なんか回覧板みたいなのが回ってきて、見たいやつをチェックするとそのビデオが次の週に回ってくるみたいなシステムですか。
そうじゃないですね。
違うんですか。こういうこと言うとあれでしょ、ちょっと面白いなって思う人はいるかもしれないけど、竹内嫌なこと言うなって思ってる人もいるわけじゃん。こういうのがね一切ない番組だから。
そうです ね、
ね、クイズ、あ、じゃあクイズ優しいねっていう、
クイズ優しいね
っていう番組だったと思いますが、
ね、はい、竹内さんにも優しくなってもらいたいと思います。
本当にね、いい番組、なんかね嫌な気持ちに一切ならなくて、だけどすげえ笑える感じ、
うん
うん、うまい、やっぱ打っちゃうまいね。ああなりたいね。
そうなる番組しましょう、竹内さん。
無理無理無理無理、僕がそうなっちゃったら多分気持ち悪くなっちゃうから、竹内気持ち悪いになっちゃうからね。
なんか考えてるなみたいな、
分かって、この番組をそんなことないでしょ聞いてくれてるリスナーさん、はい、みんな分かってくれてるから
ね、竹内さん
が、竹内はちゃんと考えた、はい、ね、意図的に言ってんだなって、
ね、うん、
分かってくれて、分かってくれない人は聞いてないから、ポッドキャストだからこれ分かってくれない人は聞かないことが可能だから、ポッドキャストは。
そうですね、
でしょ、なんか聞き続けるってことはすげえ、なんかある意味楽しんでんだよみんな、
うん、
いうことですよね、
ありました、
よかったよかった、
ちゃんちゃん、
はい、いうことでございまして、
はい、
あ、いい時間になりましたので、
はい、
ではエンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
今週もたくさんお便りいただいておりますので、
はい、
いくつかご紹介したいと思います。
はい、
では1つ目、のりこさんよろしくお願いします。
はい、では1つ目、かずままさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は大阪に住んでいます。よく一家に一台たこ焼き器があると言われています。はい、あります。で、以前テレビで人参しりしりを見たのがきっかけで家でも作るようになりました。しりしり器がないので包丁で切っていましたが、先日念願のしりしり器をアマゾンで買ったら沖縄の店から郵送されてきました。沖縄には一家に一台しりしり器があるのでしょうね。それでふと皆さんの地域には何が一家に一台あるのでしょうかと疑問になりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。しりしり器良かったですね。
すいません、質問していいですか。うん、しりしり器って、
あ、知らないんですか。
はい、
人参しりしりを作るときには絶対このしりしり器ってのは必要で、
はい、
これがないと人参しりしりは一切作れないわけですよ。
はい
ね、
はい、
うん、だからすごい大事ですよ、しりしり器はね。
うん、ちょっとかい、
何何
回答になって
ない。なんでなんで。人参しりしりはほらすごい美味しいじゃないですか。
人参しりしりって何ですか。
だからなんつうのか、人参をすごいしりしりすると、まあ、普通は人参ってほら切ってさ、
はい、
ね、煮たり焼いたりすることありますけど、まあ、なかなかしりしりすることはないでしょ。
はい、
ね、でもほら沖縄の方ではよくねしりしりするわけですよ。
はい、
やっぱり人参は焼くのもいいし煮るのもいいけど、やっぱりしりしりしりしりするのが一番だよねっつって、大阪の人は言う、大阪の人じゃねえよ沖縄の人は言うわけで、
はい、
ね、やっぱ沖縄らしいなって思いますね。うん、
で、どういった形になるんですか。
何が
人参しりしり、
どういった形になるか。
はい、
あもうよ質問の意味がよくわからない。
しりしりっていうのが。
ということで、まあ、しりしり買ったということでよかったななんて思うんですけども、沖縄にはね、必ず一家に一台しりしり機がきっとあるんでしょうね、のりこさんね。
あるんでしょうね。
ね。で、まあ、毎日ね、今日は、しりしりパーティーなんつってね、やるんでしょうね、きっとね。はい、ね。熱々のしりしりが。
はい、
違うかな。熱々じゃない。
もしかして分かってない
とか。分かってるよ。今日はあのお父さんが腕によりをかけて人参しりしりを作るなっつって。これ熱いやつに食えなんつって、うん。やってるわけですよ、はい、沖縄の人たちは。
はい。
美味しい。
どなたかまた教えてください。
ね、ちょっとは苦味があるけどね。
そのようですね。
苦味があるけど、まあ、美味しいみたいですよ。
はい、
はい、であれですか、のりこさん家には何が 一家に一台あるものって何ですか。
うーん、
九州らしいこと言ってください。
九州らしいこと、じゃあ土鍋。
あ、もうじゃあはうちにもあるよとか思って。
違います。
多分全国的に一家に一台あるんじゃねえとか思ってる、ね、土鍋。
はい、
土鍋は九州はね、土鍋が必ずある。
あると思います。
あの、ね、やっぱりその土鍋は何、しりしりも作ったりするの
か。はい、しりしりもね、作ります。
しりしりも大事ですよね。
はい、
いうことで、しりしりについて詳しい情報をどなたか送ってください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
では次のお便りをお願いいたします。
はい、滝川家さんからいただきました。
ありがとうございます。
いつも楽しく家族で拝聴しております。イカオヤジの歌、うちの2歳の娘がすごく気に入って歌っています。たまに外で歌って知らない人にキョトンとされてしまいますが、今度イカオヤジさんの歌い手さんが出演されると聞いて家族3人すごく楽しみにしています。お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。2歳の娘が外で歌うと、
はい、
いいんじゃないですか、
ねえ、
うん、いいことだと思いますよ。
なかなかこういい歌詞なんですよね。
そうなの、
うん、私も好きですよ。
そうなの、何、はい、あの外で急に仕事中歌っちゃったりすることがある感じ。
あの、心の中で歌ったり、
心の中で、あのリピートしちゃうんだろうね、頭の中でね。
うーん、覚えやすいし、
うん、
またあのメロディーのあの切なさが何とも言えないんですよね。
今覚えやすいしって言っちゃったね、のりこさんね。
はい、
じゃあ詩を頭から言ってみましょうか。
それはあのエンディングね、流す時に。
絶対嘘で、絶対覚えやすくないはずだ。
いや、ふとした時に思い出す
ね。ね、ね、いうことでございまして。
はい。
はい、これたくさん、先週ね、そのイカオヤジのテーマ以外にも、もう一曲流して他の方からもいただいてたりするんですけども、
はい、
なんだっけ、電車の中で聞いてて爆笑しちゃったっていうお便りいただきましたね。札幌マーシーさんだ。ありがとうございます。
これ、ありがとうございます。
いただいたお便りね、
はい、
イカオヤジ関連のお便りは全部あの本人にあのお見せしてますんで、大喜びしてましたんで、
はい、またいろいろとイカオヤジについてのご感想
をお
聞かせいただければと思います。
のりこさん、あれですよ、今週初めて聞いたリスナーさんもいるんですから、
はい、
イカオヤジって何っていう
説明を
ね、この後エンディングで流れると思いますんで、
はい、これが全てです。
はい、全てです。本当にあの CD にもなってない、どこにも世にも出てないけど、この番組だけ毎週エンディングで流すっていう。
一応あの、でもね、2歳のお嬢さんがね、気に入って歌ってくださってますから
ね、
ありがたいですよね。
まだね、いっぱいいろんな曲があるのよ。
はい
ね、先週流した、トラベルインザカントリー。
これね、本当に物語になってるから本当面白いですよね。
それ以外にも、
はい、
もともと要は奥様レコードっていう名前でやってて、
はい、
その奥様しましょうっていう曲がねあってね、はい、これがもう基本なんですよ、はい、おそらく、
はい、
うん、多分一番最初に作ったのがこれなんじゃないかな、奥様しましょうっていう曲が、それそのうち流しますんで、リクエストが多かったら奥様しましょうも流します。
はい、今じゃあその3曲ですかね。
まだいっぱいあります。
まだ
もう 何十曲のレベルでありますよ。
あ、じゃあちょっといろいろ紹介したいですよね、はい、
ご紹介したいと思います、
はい、
ね、どんどん流してくれって言ってましたんで、
はい、
ご希望通りどんどん流したいと思います。
もう全国デビューしちゃうかもしれない。すでにポッドキャストでデビューしてますね、うん、
してない、しないと思います。まずこの番組が全国的に聞かれてないから本当にごくごくわずかなね、
はい、
全国でまばらな感じの何千人、まあ、多くても1万人ぐらいの再生数なんで、
はい、うん、
それぐらいの方が聞いてる感じなんで、まあまあね、まあ、隠れてもうみんなだけのあれですから、はい、曲ですから、
このリスナーさんたちの中での、
そうそうそうそう、そういうことです、
イカオヤジ、
はい、いうことでございまして、
はい、
まだはたくさんいただいてるんですけども、全部読めずに申し訳ございません、は
い、すみません、
我々はちゃんと読ませてもらってますんでね、
はい、
またたくさんお便りいただければなと思います。よろしくお願いいたします、はい、ではですね、告知を今日はのりこさんに振ります。
はい久しぶりだなぁと、
久しぶり早くしよう、もう時間がないから早くしよう、
はいはい、そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しております、
はい、
E メールのアドレスはそんない @0438.jp sonnai@0438.jp です、
はい、
またそんないプロジェクトのですねホームページを検索していただくとそこからも、メッセージをお送りいただくことができます。ぜひぜひホームページも覗いてみてください。
はい、
あとクリスマス特番の話ですね。
そうですね、
皆様のですねはい、クリスマスの思い出、懐かしい思い出、今感じていること何でもいいですので、ぜひぜひそのクリスマスについてのお便りもお寄せください。お待ちしております。
はい、はい、お願いします。
はい、お願いしますっていう感じでいかがでしょうか。
あ、それだけ、
え
それだけですか。
続きは竹内さん。
あ、続きは竹内さん、
はい、
いうことでございましてですね、そろそろイカオヤジのテーマが流れてきてるんではないかなと、
はい、
思ってますよ。
イカイカ、
いうことで、
もう今恥ずかしかった。
流れてるっつってのに歌ってどうする、かぶせてどうするね、いう、意外と流れてないんで、今まだ流れてない、
今から
流れますんでね、ことでございまして、ですね、今週の反省のコーナーなんですけども、
はい、
ですね、今週ですね、のりこさんがですね、収録前にですね、印鑑についてお話ししたいと、
はい、
ね、言いたいことがあると、こんなニュースを見つけたんだなんていうのでね、僕は番組の中でね、印鑑の話をわざと出したんですよ。
はい、
でそこからのりこさんが喋りたいところにのりこさんうまくつなげるかなと思ってわざと出したのに、一切その話題には触れずに終わるっていう、
いつものパターンですね。今度はね、気づいてたんですよ、
うん、
でもやっぱりここで話をちょっと変えるよりも、うん、このうっちゃんの番組のですね、紹介をしていった方が、うん、スムーズにいくかなと思って、あえてしませんでした。
よかれと思って、
はい、
いうことでございます、
はい、
気になるリスナー、何を話そうとしてたんだろうこの人たち、印鑑についてって今すっげえモヤモヤした状態で終わりたいと思います、うん、お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。やってきました、イカオヤジ。